作風筋トレです。皆さんこんばんは。今回作風筋トレの司会進行を務めます塚田子です。作風筋トレとはクリエイターの要請で作った作品が創作の観点からさまざまな話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる方々にお会いいただきます。
時代劇大好き小島由紀です。
ファンタジー挑戦中佐賀流れです。
シナリオ挑戦中の村岡です。
SF 担当友野です。
ビール担当岡澄です。
はい、ホラー担当海田です。
はい、皆さんよろしくお願いします。
お願いいたします。
なんかね、大所帯になってきまして、
はい、
なんかね、賑やかな感じで、いいですね。はい、今回はですね、講談社が一人社を子会社化したっていう、ね、ニュースから入りたいんですけど、皆さんこのニュースはご存知でした？
ヤフーニュースで見ました。
なんか一人社は、坂本花延が結構
そうですね、なんかお嬢様がゲッツされちゃったぜみたいな、そのラノベがありまして、まあ、ちょっとそのアニメ見てたんですけど、ちょっと悲しくなりましたね。
なんで
僕、角川が電撃とエンタープレインとか、はい、買収した時もちょっと悲しくなって、うん、やっぱラノベ会社の個性ってあるじゃないですか、
はいはい、
それを一個にまとめたくないんですよ。バラエティーがある方が僕はいいんじゃないかな。
あ
で、講談社も講談社でラノベ作ってるんで、うん、まあ、だからちょっと一人社が子会社出されたら、その講談社の色が染まるんじゃないかなっていう、うん、心配が。
はは。悲しくなったと。
まあ少し。まあ一社ぐらいやったらいいんですけど。
うん、まあやっぱカラーって大事ですからね。
うん。
社風というか持ってるものっていうのは。はい。ではこの辺りで中山先生にお会いいただきます。お願いします。
はい。お腹が減っております、中山です。
なんか声元気ないですね。
力が出ません。
皆さん、お願いですから声を大きくしてください。編集する私のために。
日本海人は腹式が大事でいつも言うじゃないですか、先生。
ああ、まあ
な。なんか、一気にあれですね。
身体。
いつも一心と見える。
もう殺してくれ。
ちょっとレアな中山先生が、
はい、
今回はね、垣間見えておりますけども。講談社といったら、まだ漫画亀出してた頃に持ち込みに行ったんですけど、そのでかさというかね、壮大な感じすごいんですよ、うん、こんなとこに一人で持ち込み行くんかっていったら震えるぐらいに、一番立派って言っても先生いいんじゃないですかね。この見た目
が講談社の一番上の階に客員室があるんです、
はい、
そこで階段があったこと
がある。それどんな経緯で、
あれはな、講談社のあれ何や、講談社の漫画の雑誌いたら、
まあまあいっぱいありますけど、
マガジンヤンマガか、ヤンマガのなんか特集で対談やった時に、うんうん、なんか講談社でやりました。
あ、本田さんのあれはまた別ですか。
本田さんまた別、本田さんもまた講談社でやりましたけど、
結構いろいろ
講談社
縁があるん
です、ね、はいはいはい、
今日はですね、まあね、トラジメンバーをこうやって見渡してみると、だいぶバラエティに飛んできて、いろんな世代の人が増えてきたなということで、世代別に、やっておくべきことと題しまして、まあ、女性の方にちょっとね、世代を聞くのは、なんか大丈夫かなという不安もありつつ、進めるわけですけど、皆さんなんか女性を無口ですね、大丈夫です
か。女性の自己申告によるんでいいですか。
なるほど、
まあ、自己申告するから当年取ってください。
日本語よくわからない。
そうね、当年取って29歳だったら、ああ当年取ってまんねんなみたいな。
よくわかんない。よくわかんない。
おかずみさんが言おうとしてる。
おかずみさんの目がマジだったんですよ。怖いなと思ったんですけど、まあまあそれぞれね、いきなり今の年齢になったわけじゃないじゃないですか。はい、いろいろ重ねてきて今になってるわけで、まあ、その当時を振り返りながらでもいいですし、今真っただ中の年代についても、まあ、語っていただけたらなと思うんですけど、今、ここには10代の人はいらっしゃらないですよね。ね、最年少の村岡くんが23
ですね。今年24。
すごいよ。一番最年少ですが、まあ、10代ではないですね。
はい、
先生は、まあ、結構10代の人に教えるっていう経験が、まあ、多いじゃないですか、多かったじゃないですか、
うん、
で今思うと、まあ、自分の我が身を振り返ってですけど、まあアホじゃないですか、まあ、
アホの真っ最中、
もう勘違いを、もう
10代とか言ってアホとか、
うん、
若いとか言って勘違い、
勘違い、うん、でそういう人をねこう接しててなんかこう教育していくのってめちゃくちゃ大変じゃないかなと思うわけです。なんか当時のだからご苦労とかそういうのがもしあればですね、10代っていうのはどういう感じだったかとか。
いや、まあね、僕の専門学校の時は、うん、本当に、 逆でね、逆ってあれですけど、はい、あの普通例えば作家になるとか、うん、小説家先生の書生に行くだとか、うん、漫画だったらアシスタント映画だったら助手でつくわけじゃないですか。だから自分がこの人師匠とか先生とかっていう人たちには絶対逆らわないし、うん、ね、もう直立不動で、うん、接するわけですよ、はい、専門学校逆で、うん、あの金払ってるから学生が客なんですよ、ね、で講師がなんか気遣ったりしてるわけ、うん、で学生はこうお手並み拝見みたいなね、こう腕組んで腕組んで見てるんですよ、うん、もうね腹立ちますね
、まあ、生意気盛りというかね10代は、
で僕は最初おとなしく教えてるんですよ、はいはい、でちょっとね、ファントボードで、ね、持ち帰ってたんですから、うん、でみんなお手並み拝見で筆箱も出さんとバーッとあっち見ていけるからね、でパッと振るって「カバンノート取れ!」って言ったらみんな「うわー!」って言ったからノートと持ってきてるやんみたいな、うんうん、そういうやり方をすればまあ言うこと聞くようになりますわ。最初にドーンと言えへんかったからね、あとで言ったら「なんでその時言ってくれなかったんですか?」って言うから最初にドーンと言うとくわけ、うん、うんうんうん、
まあ、ちょっとだから接し方によっては舐めてくるみたいな、
舐めてくるから、うん、
なんかその人のその講師の実績みたいなのが分かったら、まあそのキャラクター
か、だからそのそれもねバカですから、うん、あの専門学校に入るでしょ、で専門学校入るともう学校の先生みたいなもんとんねん、教団にいるのが、うん、業界の人やというのはないの、うん、だから僕なんかはまあ僕はこういうことをやった人ですよ、本とかね、自分の出した本とか、うん、今日ね、置いとくわけやで、俺はこう本出したんやぞとか、うん、こういう人と仕事したんやぞと言ったら、うん、彼は何言ったか、中山先生を自慢している歌
マジで
そうそうそう、なんか分からへん
ちょっとやりようがない、
やりようがないで、その次の授業にお前らなと自慢してる、うん、じゃあ何してるか分からへん、何の実績もない人に教えてもらいたいのかって、うんうんうん、俺教科書もないねんから、うん、俺が今でやってきたことの実績を踏まえて教えるのないねんでって言うと分かるんです、言わへんかったらもう分からへん、うんうん、ただ先生の中ではもう今の若い子言っても分からへんでしょ、もう言わんほうがええねんって言う人よ今日から、
そ
っ
ちの方が多数だかも
しれない、そうそうそう、まあ、そんなもうみんな首切ったってええねん
10代に首切られる
だから先生、
あ
先生、
うん、
あもうちょっとずつちょっとずつ教えていくわけ
ですね、そうそうそう、ちょっとずつ教えていくんです
よ、うん、業界のこと多分ゼロの状態ですからね、
そうそう、うん、
本気よく
てでもね、うん、才能とかセンスのある人って、はい、そう分かるんですね、それ、はいはいはい、だからセンスのある人って本当のにデビューする人ってもうそれでデビューしますわ、うん、で専門学校3年いてデビューしない人はまあまあデビューしますよ、うんう
ん、まあまあ途中でまたこうジャンルを変えた
り、ね、変えてる人はいる、それはたくさんいるけど、だから3年一番伸び盛り18、19、その時にもう3年でいや、あの基礎を固めた人は別よ、うん、ないんだけどゲーム三昧とかねおるやん、うん、そんなのはもうあかんわ、うん、
まあなんかその直感でこれ大事って分かる人って確かにいますからね、
うん、そういう人は本当に伸びるし、あのもう何も言わんでもちゃんとその業界にポン飛び込んでいきようから、あ、
うんうん、結構だからその業界人の集まりにうまいこと顔出したり、
ね、そう、うん、まあ大体でも専門学校でデビューする人ってもう入る前からデビューしてるのが多かった、
そのパターン多いです
よね、うん、高校の時に出したのが手塚賞取ったりとかなんとかして、うん、で取った時に専門学校入るわけ、うん、で専門学校はうち学校なんてましたで宣伝使われて嫌になってあの学校やめるなんて、そんな
か大人の汚かったっていうのを知る機会かもしれない、うん、まあ小島君なんかね、その僕と同じ専門学校行ってて先生に教えてもらったと思うんですけど、
はい、
当時振り返ってどうですか。
そうですね、うん、殴ってやり
たいあの頃の自分を殴ってやりたい、はい、小島君今その古い映画とかめっちゃ好きじゃないですか、
はい、
それはもうその専門学校の在学中に先生からなんかこういうのおもろいでって勧められてそれでハマった感じ。
先生の授業当時あの専門学校に、まあ、大きいスクリーンがあって、はいはいはい、映画を見せるっていうの授業があったん で、うん、それを見てから先生がそのワンシーンワンシーンにこれはどういう意図があるのかって解説していくっていう授業があったんで、はいはいはい、それが、黒澤明監督の七人の侍とか、うん、あのゴジラとかやったと思うんですよ。それは印象に残ってます、
うんうん、まずだからその白黒が古いっていうやっぱ先入観ってみんな当時あるんですよね、うん、で実際七人の侍とか見てみるとあおもろいやみたいに 分かって、そこからハマっていく人とか多くて、だからああいう機会がないとなかなかそういう偏見とか取れなかったかもしれないですね。
でちゃんと解説するわけで、 なんで面白いと思ったのかっていうと、全部シーン、うん、シーンを分析して意味があるから、カメラが、うん、なぜここでカメラ、ここでポップショット撮ってるとか、ロングでショットやるとか、やっちゃなくてこっち向いてるよねとか、画角ここ撮ってるよとか、後ろにこんなのもあるよねとかね、で季節、気候、風が吹いてるとか雨降ってるとか、全部意味があるわけ。それを一つ一つ言うと、あ、なるほどねって、映画で理論で成り立ってるなっていうのが分かるんですよね。そういう授業をやる。2001年宇宙の旅なんて映画見せるわけです。もう 見したらみんな何のことか分からへん。分からへんんだけど、一応感想を書けと。寝てるやつ掘って、感想を書けこないとか言ってるんだけど。後でちゃんと説明すると、あ、なるほどねって、分かった気になって。で、なんか家帰って、2センチの時間のことを家族に言うて、お前何言うてんねん。
言いたいんですよね、
言いたい
知ったことをすぐ言いたい。ずるい同級生を見てね、こうね、縦のつながりってあるじゃないですか。うん、先輩も同じ授業を受けてるわけですよね。で、あれこういうことやれって、ちょっとカンニングしといて、ちょっとテストで書くみたいな、そういう姑息なことをしてる。ある意味賢いかなと思うんですけど。
それやったからってね、この漫画とか小説とかでは、点数取ったからってどういうわけでもない
ですね。作品が面白かったからダメですからね。で次は20代について語っていきたいんですけど、まあまあここはね、今20代真っ最中のお二人いろいろ語っていただきたいんですけど、この村岡君は作品力を入ろうと思ったのは何でなんですか。
そうですね、その僕がその最近創作といったものは、うん、そのシナリオとか小説とかいった分野じゃなくて、はい、その、まあ、僕はバンドをやってるんですけど、そこで歌作ったりとかしてて、そういうのではずっとは継続してたんですけど、うん、まあ、ちょっと、まあ、機会ありまして、はい、まあ、その作品塾の存在知って、はい、でちょっと、まあ、昔ちょっとやってたことを思い出して、ちょっとほんまにやってみたいなと改めて思って、それできたというのがきっかけです。
ちなみにこのネトラジ参加は今が何回目なんですか。
そうですね、この間が一応は参加といった形で、
デビューで、
はい、はは、なんか今日で2回目なんで、ちょっとまだ
バンバン
印象して
バンバン見ていただいて、何でも、はい、で大口くんが今28
ですね。 はい、
もうさっきなんかどっちかというと30近いですわみたいなこと言ってましたけど、
そうですね、腰が痛いんです。
それも60とかや
ね。腰が痛い。もう体にガタが来て
る。そうですね。筋肉痛も2日後に出ますしね。もう30かな。ね、体の年齢的にはもうおっさんになってますよね。
そうなんかな。まだ元気な走る。で坂本君は、その20代でまあこの作業職入ってきてるわけじゃないですか。
はい。
やっぱこう、ちゃんとしたプロの先生について学びたいみたいなのが
あった。いや、何回もお話しさせていただいてるんですけど、うん、僕が入った当時、入ろうとした、動機っていうのは、うん、まず一人で小説書いてても友達がいないので、友達が欲しいってことで、うん、で、塾、大阪、小説って、その3つのワードで検索、うん、売ったんですよ。はい、じゃあ、作劇塾の当時、前のホームページが出てきて、
古いやつね。
で、そうですね、もうちょっと、なかなか入れなかったんですけど、履歴書を送りつけて、大滝さんから電話があってきたっていうのが、僕が入った。
結構そう、執念があったわけですね。なかなか一回、スムーズに
いかない。なぜメール返ってこないんだろうと思って、ずっと悩んでて。
まあ、そこは、ちょっと、裏回し。
まあ、そこでよかった。クラセンテンスも誰も入ってくる。
まあそういうのは
多
い
です。
まあ。それでようやくこう、たどり着いて。
そうですね。
やっぱりこういう創作の話できる人が周囲にいるっていうのが、こう、刺激になるというか。
ああ。いや、そうですね。やっぱり、プロをほんまに目指すっていう意識がなかったんですよ。で、やっぱりこうやって先輩の作品とか見て、まあ先生、まあ、合併の授業とかも受けて、やっぱりもう目の色がどんどん変わっていきましたね。うん、で、まだまだ俺20代後半やけど、いけるんやっていう。
いやいや、もういけるっすよ。そんなつけちゃダメですよ。
あ、そう。うん。
だいぶこう、ここに入ることによって意識も変わったり
とか。そうですね。もう友達作りなんて、そんなの全く考えてないです。はい。もう、なんか、 とりあえず今の作品成功させることって自分がスキルアップっていうものだけ考えてます。
友達なんかいらんと。
いや、そんなことはないです。そんなことはないですけど、それが第一目的ではなくなったっていうの
が、はい、なるほど、うん、目標がまた変わっていってって
ことですね。はい、そうです
ね。先生、その仲間がっていう話ありましたけど、やっぱりこう、孤立していくとね、病んでしまうパターンというか、まあ、
孤立だからしちゃうんですよ。漫画志望とか作家志望、特に小説家志望なんて孤立しちゃうんですね。
まあ性格的にもちょっとこう閉じちゃうところがね、うんうん、あるので
孤立しちゃうとね、小説書けないんで、うん、人間書くことなんだよね、小説は、うん、孤立しちゃうと書けないですね。それは人間書くできないですから、
うん、やっぱこうどんどん面白い人と会って、
そうそうそう、
人脈もネタも増やしてっていうのが大事かなと思うんですけど、先生はよく20代を振り返るともう戻りたくないということをおっしゃるじゃないですか、うん、はい、それはもうなんでなんですか。
もう20代よ、20代ってもう実績もないし、はい、貧乏してるし仕事けえへんし、うん、大人に舐められるし、かといって子供じゃないしみたいな時期じゃないですか。
ちょっと中途半端な感
じ、うん、で僕はもう20代ちょっと貧乏しましたから、うんうん、まあ、大学出たら貧乏しましたからね。大学の時はまた親から仕送りもらったんだけど、はいはいはい、仕送り止まるとどうしようで、うん、就職したわけでもないんでね、はい、一番29歳、でも30歳で僕デビューしましたから29まで本当にもう、うん、忘れたり忘れされたりと、で面白かったっちゃ面白かったですよね、う
ん、結構そのしんどさと面白さ混ざってる
感じ。だからそのしんどかった、まあしんどい言ってもそのほんまにしんどいじゃなくて、はい、自分で飛び込んでったしんどさやからね。だから黒沢明にもあったし、角川春樹にもあったし、澤田龍二さんにもあったし、うん、いろんな会いたい人に会って、うんうん、お会いさせてもらったし、お会いさせてもらったし、知りましたから、うんうんうん、
まあ、こうどんどんこう積極的に動いてい
った、うん、で20代で動いたから30代が面白くなったので、うん、なるほど、あ20代動いてないから30代は何もないですよ、
うんうん、それもよく言われますよね、うん、こう30代は20代どんだけやったかやった
ら
つながりが出てくるという、うんうん、なるほど、うん、なんかそこで、まあ、把握しばったじゃないですけど耐えたからこそっていうのは
そうかね。20代で例えば30ぐらいの、うん、まあ、業界にとして合うじゃないですか、はいはい、自分が30だったらそれ40ぐらいになるんですよ。だから部長とかそういうクラスになって、はいはい、力も使ってくる気があるわけですよ。
重役になる、
そういうのもあるんですよ、うん、
よくね、その例えば吉本とかでもそうですけど、こうマネージャーさんとか出世していって、うん、なんか上の方に行って、うん、当時仲良かったタレント使うとかあるじゃないですか。やっぱりでもそういう意味ではつながりが、
そうつながりがね、うん、後に自分がデビューなんかするとは仕事一緒にやろうかとか言って連絡くれたりとかね、うん、いうことになるわけで、うんうん、それはそのデビューする前から知ってるからね、うんうん、向こうも考えてくれるし、うんうん、っていうことなんですけど、
あとあとだから思わぬこうつながりというかこう、ね、オファーが来
るのが、そうそう、でまたその人のバックにまたいろんな人がいたりするのでね、うん、やっぱり、まあ、僕らフリーランスなんでね、やっぱり、うん、古田さんでいかにその人脈を開拓していくかっていう、人脈から仕事、人から仕事もらうわけなんで、はい、それはね、20代にどんだけ動いて可愛がってもらうかでしょうね、おそらくね。
可愛がってもらうっていうのも大事
ですね。もうそう大事ね。
なんかこいつおったらなんか楽しいって、なんか飯に誘ってもら
ったりとか、そうそうそう、一緒に酒飲んだり、うん、酒飲みながらいろんな業界のね、はい、なんかエピソードとかね、役所のことだとか、あ、ちょっとこんな、あ、こういう人を紹介するので紹介してもらったりとかってなるわけ。
たまにね、その偉い人が酒によって集大さらすとこを見ちゃったりと
か、うん、そうそうそう、
そういうのもあります。向こうからしたらなんかちょっと弱み握られたみたいな。
そうそうそう、だから飲みに行くってもう大事、うん、
大事ですね。人間観察する上ですごい大事ですよね。でよくその先生はこう、この業界このやでって言わはるじゃないですか、うん、それを最初10代、20代とか結構決定的な時期って、なんかそれを跳ねつける人もいると思うんですよね。うん、岡住さん、すごいうなずいてあります
ね。なんかわかるような気がする。
わかりますか、うん。それ違う業界でも
ですか。違う業界でもあると思いますね。
あ、そうですか。何、うん、なんでしょう、それプライドとか関わってるんですかね、そういうのが嫌って。
青いんですかね。
あ、そう、青いと。青いから、青いから青年。
まだ大人になりきってない
です、ね。そうですね。まるで私みたいにまだ大人になりきってない。
いや、なりきってますよ。もう大丈夫です。いやいやいや、
当年とってどころかも。
え？あ、先どうぞ。
言葉選びしながらやから、なかなかあれですね。スムーズじゃない
です。なかなか刺激的です。
ええように言いますね。なんかで、まあ、さっきの話とつながるんですけど、その20代動いて積み上げてきたものが花開くのが30代になると。
30代ですね。
先生がよく、ね、おっしゃるんですけど、その30代前後でこう業界デビューする人が非常に多い。
あ、そう、あの作家さんは、僕の周りの作家さんってほとんど、うん、30過ぎて33、4ぐらいまでかな、うん、の間にほとんどデビューしてます、
うん、アリス・ガーリス
さん、アリス・ガーリスさんも、京子さんも、うん、菊池秀樹さんも、アイフィーさんも、みんなそうやね、う
んうん、それもずっとコツコツやってたんが、その時期に、
まあ、そうだっていう、
おそらく。
そうですよね。うん、
で、まあ、30代でと一番、まあ、働き盛りというかこう体力的にも乗ってくる時期でもありますよね。うん、先生はなんか30代がめっちゃ楽しかったって。
30代楽しかった。まあ、30から40にかけてやな、うん、もう一番楽しかったのは。うんうん、40代はもう絶好調だよ、これ。
あ、そうなんですか。40代
で、ね、酒どんだけ飲めたから。2升飲んでたからね。
それは絶好調だ。野球でいうとこうボールが止まって
る、そうそう、もうボールが止まって、うん、うん、もう酒の瓶見たらもうコップに入っとったからね。
それは誰か注いでくれた。
大阪春樹は。
そうですね。トモコ今30代。
32です。
あ、32ですか。はい、どうでしょう、30代も突入して、まあ、前半ですけど、実感というか。
いやー、僕そもそも自分の年齢ってあんまり意識せんまま生活してるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、だから、あの、例えば20代でやっておくべき70のこととか、うんうん、あの30代でやっておくべき自分のことみたいな、そういう本があるじゃないです
か。自己啓発とかね、そうありますけど。
で、僕、ああいう本って、なるべく読まんようにしてきたんですよ。なんでかっていうと、はい、そこで書いてあることってまず間違いなく僕やってないんですよね。
なるほど。
それがわかるから、うん、読んだら あこれもやってない、あれもやってないみたいな感じになっちゃうから、落ち込むのが分かってるんで、あの読まないようにしてきたんですよ、
はい、
で今日のこのテーマがあるじゃないですか、はい、見ないわけにいかないでしょ、
まあ、それは
でネットで調べるじゃないですか、
はいはい、
やっぱ落ち込むんですよね。だからあんまりそのなんだろう、それ積み上げてくるものをあんま詰めてきてないっていう感覚が僕はあるんで、なんかそういう関係もあるんかなっていうような気もするんですよね。
で、まあ、おそらくサラリーマンとそうじゃないっていうのもあると思うんですよ、うんうん、僕はフリーランスなんで、やっぱり何にもないわけなんで、何にもないのが何にもないまま年取ってめっちゃ怖いわけ。
それは恐怖。
だから29とかになって、え、どうしようと思ったら、もう来年30やんかって、30で俺何にもねえやんっていう恐怖がやっぱあったから、うんうん、で30でデビューできたわけですけど、うん、よかったわけですけど、それで、うん、そういうもんですよ、うん、怖いですやっぱり。
恐怖がなんかその人を動かすみたいなのもあるかも
しれない、うん、で僕はまあ20代でやっぱりやっておくべきことやとかというかなと思ってがむしゃだった方なんでね、
うんうん、まあ、皆さんにお聞きしたいんですけど、この30歳にまだなってる人もなった後の人もいると思うんですけど、なる時ってなんかもう超えた人に聞きたいんですけど、なんかこう、あ、30かみたいな考える、その30の壁じゃないですけど、なんかありました、意識したこと。
いや、別にないですね。
すごいな。スーッと30になった感じ。
いつの間にかなってるっていうか、だから、うん、自分の感覚で持ってる年齢と実年齢がどんどん離れていくんで、うん、僕の感覚としてはですけど。
今、その感覚年齢は何歳
ですか？感覚年齢、僕はまだ20代前半ぐらいですよ。
はあはあ、
かける 0.7 っていうからね、実に。実にあの脳内年齢は、
あ、そういう、そう、そんなのがあるんですか。
あるんですよ。だから30、まあ、30の人はかける 0.7 だから、うん、頭の中21歳、うん、そんな感じ。
まあそうかもしれない、うん、
先生はなんか20感覚年齢何もでしたけど20何歳って余裕ってありますよね。
まあ29で
計算合ってるんだな。
いやでも30のつもりやで、なんか30代
あ、そうです、
合ってるわ、
30代
大体合って
ますね、うん、30代の人と話すの面白いし、
はあ、
うん、うん、30代でやっと酒飲んでも勝つしね。
勝つ
ってどういうの？
勝ってんだ、うん、
酒で勝つ、酒で勝つ、なんか勝つとか
どういうことですか。飲み比べみたいな、
飲み比べでも勝つと思うよ、
はあ、うん、その0.7 っていうのは初めて聞きました、ね、
うん、らしいですよ。
だいたいみんなそうなんですかね、実年齢、その内面の内部の年齢とズレがだんだんこう、うん、起こってくるっていうのは、
まだ子供の時いっぱい大人ってすごい賢くて、うん、気に入って立派なんやと思ったけど、大人だったらいやこんなんでいいのと思って
そうなんですね、
確かに、 でまあなんか日本人全体がちょっと見た目が若くなってるのは、うん、余計それありますよね、うんうん、昔のその留置衆さんなんかもう若くして
る、まあ、あれは契約や不契約やねんけど
わけじゃないですか、うん、だからもうあれですよ、そのジャニーズの東山さんなんかもう50ぐらいですか。
ああそんなにいったなの人。
郷ひろみさんも。
スマップさんが幼かった
ね。まあまあまあ40代の半ばぐらいですけど、みんな若い。うん。うんうんまあ、ジャニーズがちょっと老けたらあかんのかなとは思うんですけども。さて、ほんで40代ですね。先生40代もすごく楽しいという。
じゃあ30代が充実したら40楽しいです。うん。で30にして40では窓枠っていう言葉があるんですが、30にして立ちっていうのは、で40っていうのは男で言うと厄年があるんですね、はいはいはいうん、僕は全然そんな気にしなかったんですけど、うん、厄年って言ったら何か言ったら、もう厄年過ぎたらもうそこから進化ないでって、うん、厄の時に何もないやつはもう何もないで、うんいうことじゃない。だから40にして30にして立ち40にしてまあドワークってどういうことなんかなと、うん、30にしてで立ちっていうのは、うん、30ちゃんとやっとけよと、自分は何者で何をすべきか立っとけよと、うん、だから40にして惑わず、まあ、迷ってもいいと、うん、これでいいんやろうかって迷ってもいいけども、うん、40で迷うともあかんでっていうことじゃないかと思うんです
けど、うん、そうですね、もうその時期来たら、
うん、でアホの3だからアホの30代の人間は40代賢くなるわけがないので30代アホのやつは40代のアホやでっていう
突然変異
点はない、突然は
ないですね、うん、なんかやっぱこう話聞いてるとやっぱもう全部積み重ねという
積み重ねです、人生積み重ねですね、うん
うん、で人脈が特にそうかなと思うんですけど、うん、やっぱこの人とさっきの話とつながるんですけど、この人とつながったからこう派生していてバーって広がっていくじゃないですか、うん、それが20代のうちにちゃんとできてたら30、40っていうのも
そうね、う
ん、同じように
そうそうそう、うん、
なるほど、まあ、結局だから、うん、人間関係そういうのを重視して、うん、酒を飲みなさいっていう
そう酒を飲みなさいそういう酒を飲む人生が一番楽しいっていうところにね、うん結論行きましたかな。ここだけなんか感動結論だけ、の話しちゃいました。積み重ねが。
そうだった、そうだった。もう一回聞こう。
なんか酒だけに反応してるような。でも酒って本当に大事でね、まあ、僕もいろんな人とお酒飲みに行くんですけど、うん、やっぱ酒の席やから聞ける話って非常に多いんですよね。そうそう、うん、
ありますね、
うん、こう昼間の真面目な感じやったら喋ってくれることもあるわけじゃないですか。でこうやっぱお互い同じ感じで寄ってくるからちゃんとこう、うん、認めて言ってくれることとかね、うん、その人の恥部とかも含めていろんなことが垣間見れるわけで、ただの先生はなんか20代のうちはお酒飲めなかったって聞きました。
飲めなかったの、飲まなかった。
飲まなかった、うん、自分の意思で。
お金がないし、とか、飲んでてもそんなに楽しくないし、うん、楽しくないのは、まあ後で分かるんですよ、はい。エピソードがないんですよ。
なるほど。
うん、人生勝てない、出ないですから、やっぱりこうおじさんたちで飲んだとしても、はい、なんかサービスできない。あうん、で、これ面白いエピソードはどんなと、こんなことあって、あんなことあってって言えるじゃないですか。うんうんはいうん、そこがお酒の楽しいことで、エピソードって小説書くってものすごい大事なことで、
うんうん、小説家はエピソード書きです
ね。エピソード書きですからね、うん、だからどんなエピソードを拾ってくるかっていうところなんでね、
うんうんうん、だんだんそういうのも増えていって、
そうですね、だから30代でデビューする人が多いのは、そういうことなんでしょうね、うん
うん、なんかその、なんとかして楽しませなあかんっていう気持ちも大事
ですよね。そうそうそう、うんうん、それとやっぱり仕事をした後お酒、美味しい。20代はそんなだけあのお仕事したかったできてなかったのでってなんのかな、
はい、達成感と
か、ね、そうそうそうそう、
イベントの後の一杯っていうのは
もうあのビールのためにやってると思うんだけ
どこの瞬間
ギャラ出へんかっても怒らへんけどビール出へんかったら怒る
ギャラは全部ビールでみたいな
そんな時もあった
あるんですね、うんというわけで、まあ、ネトラジの後のビールも、
はい、
あるということで、そろそろお時間でございます。皆さん、こういろんな人と会って、お酒を飲みながら、経験と人脈を広げていきましょうということで、はい、そろそろエンディングです。作品ネトラジは毎週土曜更新です。ご意見、ご感想などございましたら、サイトのメールフォームまでお送りください。最後に小島君、何かありますか、は
い、?30 代頑張りたいと思います。
はい、坂本君。
29から30の、その、なる瞬間というのを、 がちょっと気になりますね。どういう気持ちで抱くんやろっていう。
なるほど、
うん、
また教えてください。
はい、
村岡君。
まだ30枚6年あるんで、
ね、
もうちょっとじっくりいろいろと。
東京オリンピックの後ですからね。
そうです、うん、
関係ないですけど。
はい、そのアドバンテージ生かしたいな。
はい。
まあまあ。
そうはい、あの30代でやっておくべきことみたいなもんで、あれは20代でやっておくべきことをやった上での内容なのか、
はいはい、
あのつながりってあんまりはっきり書いてないものとか多いんですよ。だからああいうやっぱ自己啓発のシーンができるんだと思いました。
わかりました。
今日のメタラジも無事乗り切ったぞ。年齢の話はスルーで、
はい、今日口数少なか
った。口合わないしません、はい、
それも来週か
も。若い人はまだもいい。
東京オリンピックの後も29歳プラスアルファです。
はい、
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 はい、だな。
いや、そうか、永遠の何20歳で行く手もあったなぁと今思ったんですよ。
なるほど、
うん、
自分が思ってるだけ
やからね。そう
っすか。周りはんとかね。
言うたもん勝ちかもしれない。
言うたもんで勝ちですからね。でも40になったらね、楽になりますよ、本当に全てから。
何が楽なんですか？
ん？まず、一人で焼き肉に行こうが、一人で焼き鳥を食べようが、なんかこう、人目を気にしたくなったというか。
おっさんがずるい一人でいいかも。
そうですか。
ちょっとずぶとくなるって。
そうそう。強くなるのです。
俺、そんなずぶとくないから。
先生やし。どんどんなんか締めんさかい。最後じゃあ先生お願いします。
はい、11月にダークナイト、東京と大阪でありますので、
はい、
ホームページ、なんか大津一郎のホームページ見ていただいて、階段聞きたい人。
はい、
から、10月30日に、はい、イルミナ Q というバーベキュー大会をやりますので、それまた僕のブログを読んでいただきますと、はい、告知出てますので。
気になるタイトル、
はい、夏にはフリーそうめんちょっとやりたかったです。僕忙しくてできなかったんで、イルミナ Q というバーベキューを、はい、やります。見つけちゃおう。
コテコテの名前なんですけど、ちょっと楽しみですね。
はい
はい、そちらの方よろしくお願いいたします。それではこの辺りで失礼いたします。さよなら。
さよなら。